FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年に向こう川学院は創立80周年、向こう川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。2011年3月11日に発生した東日本大震災から6年半、被災された東日本、東北各県の市町村では今なお復興活動が行われています。各地の復興活動の内容は変化しているものの、まだまだ多くのボランティアが必要とされています。そんな中、向こう川女子大学からも長期休暇を利用し、岩手県大槌町でのボランティア活動に参加した学生たちがいます。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、文学部心理社会福祉学科4年生田近春奈さん、文学部英語文化学科1年生中安ひとみさんをお迎えし、岩手県大槌町でのボランティア活動についてお話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日は文学部心理福祉社会学科4年生田近春奈さんと、文学部英語文化学科1年生の中安ひとみさんをスタジオにお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、田近春奈です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、中安ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、お二人は岩手県大槌町でのボランティア活動に参加されたということで、今日はそのあたりのお話をね、お伺いしたいなと思って来ていただきました。東日本大震災では1200人以上の方々が、まあ、亡くなられたという大槌町なんですけれども、今でも2000人近い方々が仮設住宅での生活を送っておられるということですね。
はい、そうですね。
田近さんはこれまで、まあ、様々なボランティア活動に携わってこられたということなんですけれども、はい、今まではどういうボランティアされてたんですか？
そうですね、大学1年生の時から関西カタリバという高校生対象のボランティアに関わっていまして、はい、高校生のキャリア教育をモットーにしていて、大学生一学年が対象で、大学生40人50人ぐらいが高校に出向きまして、高校生7人8人ぐらいと一人の大学生がお話して、
どんなことをお話しするんですか？
そうですね、自分のことだったり、自分の過去の経験だったり、将来のことだったりお話していて、高校生って言うとどうしても大人だったり、ちょっと年上の先輩と関わる機会が少なくて、
そうですよね、
はい、自分の将来のイメージが描きにくいと思うので、大学生で接して自分のロールモデルを描いてもらったり、ちょっと自分の話しにくいことを話して自分の認めたりっていうような活動をしています。
あまりにも年が離れていると、ちょっとこう言いにくいことも、はい、田近さんぐらい少しね、2つ3つぐらいかな、離れてるの、はい、だったらちょっとお姉さん感覚でお話がしやすいのかもしれないですね。
そうですね、親だったり先生には言いにくいようなことを話してくれる高校生もいたりします、
うん、ということは、もともと人と接するということがお好きだったわけですか？
そうだと思います。
ああ、そうですか。まあ、実際そういうふうにボランティア活動をされてて、これは自分に向いているというふうに感じられました。
そうですね、はい、
そうなんですね。さあ、そして中安さんなんですが、はい、中安さんはボランティア活動という経験は
今まで一回もなかったんで、これが初めてのボランティアなんです。
そうですか。東日本大震災でね、まあ、被害に遭われた方たちに会ってみようって思ったのはどうしてですか？
学校のゼミがきっかけで、先生がすごく現場に行って取材したり、会って話したりしたことを授業で聞いて、いろんな世界を知るっていう授業だったんで、本当に生の声とかを聞くことができたり、すごい自分の中でいろんな先生が経験したことを聞いて、実際行かないと分かんないことっていっぱいあるっていうことを知って、声も聞きたいし、会って話をしたいしって思って 決めました。
もう行動力ありますよね中井さん。それで行ってみようってね。そう、心の中で思うことがあっても実際それを行動に移すっていうのには大きな隔たりがあると私は思うんですけれど、それでやっぱりこう行ってみたっていうのがいい経験になりましたよね、はい、きっとね。さて、この夏も大槌町でのボランティアに参加されたということなんですけれども、そのお話に移らせてもらいますね。田塚さんはこれまでに4回、ボランティア行ってらっしゃるんですね、
はい、
大槌町に。
大槌は3回目ですね。
3回、はい、そうですか。それは感覚としてはどのくらいなんでしょう。
感覚としては1度目が3年前、
3年前、
はい、2度目も3年前で、うんうんうん、今回がほぼ2年半ぶり3年ぶりぐらいの大槌町です。
そうか、じゃあ前回と今回は少し、
そうですね、
期間が空いてるということなんですね、はい、ということはその分違いというのも、ね、はい、はっきり目の当たりにされたと思うんですけれども、はい、いかがでしたか。まず現地に行ってみて。
そうですね、その時は前回はほとんど家がなかったんです、
そうか、
はい、ほとんど荒れ地でこう土ばっかりで、土と草と山があるな、街灯もないぐらいっていう印象で。
それも津波で流されたお家がもう、はい、ほとんどだった、はい、ということですよね。
高い方は山が残っていたんですけども、下の方はほとんどが流されてしまっていて。
もう最初その現状を見た時どうでしたか。その気持ちはもう
何とも言えない気持ちでしたね。ここにこう家があって家族がいたんだって思うと、その場所がなくなったって思うと想像もできないほどの悲しさというか、自分自身もショックを受けました。
実際に自分の目で見るっていうことはかなりのその衝撃ですよね、はい、映像で見るのとはもう全く違うでしょう、そういう現状を見るというのは。 そして、2年半ぶりにこの夏、はい、行かれましたね。変わってましたか。
だいぶ変わってました、
うん、
まず降り立った瞬間に新しい家がすごく多くて、前回何もなかったところにたくさん家が建っていて、もちろんまだ仮設のところもあるんですけども、こう街じゃなくなっていたように私は感じた場所だったたんですけど、今はそれが少しずつ街になっているなっていう印象を持ちました。
やっぱりこう新しいお家が建っていって、そこに人が戻ってきてるということなんですよね、はい、この生活っていうところの匂いって感じられました。
そうですね、こう歩いていると子供の声が聞こえてきたりだとか、前回行った時はもう仮設がで一部のところに仮設があるっていう状態だったので、そういうものはあんまり感じられなかったんですけども、あちこちに人がいるなっていうのを少し感じました。
うわ、それはもうなんか明らかに違う点ですよね、はい、それは見てどうでしたか。
ほっとしましたね。もちろんまだまだ仮設で過ごしてる方もいらっしゃいますし、生活が少し苦しい方もいらっしゃるとは思うんですけど、それでもこうまた地元の人たちが頑張って町の光景を蘇らせようとしていきはったんだなと思って少しほっとしました。
そうですね、そうですね。中安さんは実際に行かれてどう感じられました。
私は今まで一回も行ったことがなかったんで、もう6年も経ってるっていう気持ちで行ったんですね、はい、だからもっと復興してるっていうイメージがすごいあったので、こんなに何もないんだと思って、まだ平らな土地がいっぱい見えてすごくびっくりしましたね。
6年経ってるから、はい、もう少しこう町らしくなってるんじゃないかとか、はい、そうか、そのあたりはちょっとやっぱり違ったっていう感じですね、はい、こういうところがやっぱり行ってみないとわからない、はい、ということなんでしょうね。さあ田塚さんは大槌町ではどういうボランティア活動をされてたんでしょうか。
はい、大槌の子ども夢ハウスというところでボランティア活動をしていました、うん、
子ども夢ハウス、
はい、
これどういう、建物なんですか。
これはですね、うん、4年ほど前に作られた場所で、当時は仮設住宅なんかで子どもさんの遊ぶ場所がなかったり、仮設だと隣同士が近いので大きな声を出してこう自分らしく子どもさんがいれなかったりっていう環境がありまして、
こう本当に周りに気を使いながらの生活だったわけですよね、
はい、でその中で子どもさんがこう自分らしくのびのび遊ぶ場所を作ろうっていうことで、
子ども夢ハウスというのができたということなんですね、
はいはい、そうですね、
何人くらいいましたか、その田塚さんが行った時で。
20人ぐらいですかね。
そうですか。それでみんな遊んでるわけですね、それぞれ、はい、でその中に田塚さんが入って、はい、一緒に、
はい、
どんなことしました。
一緒にテレビを見たりもしましたし、はい、子供たち軽泥とか鬼ごっことかがすごく好きで。
そうですか。だいたい何歳ぐらいの子が多いのかな。
小学生ぐらいの子が多いですね。
小学生が一番多い、はい、そこでそうやって遊んで、それ以外一緒に食事をしたりとかもするんですか。
一緒にお昼ご飯を食べたりもしました。
あ、そう、その時はどんな雰囲気なんでしょう。
その時はこう女の子がよく懐いてくれたので、一緒に食べようって言って隣に座ってくれて、でも途中子供たちがねこう食べずに暴れ出したりしてちょっと一緒に座って食べようねって言ったり、
最後まで食べてごちそうさましてから遊ぼうねっていう、
はいはい、すごいずっとワイワイが絶えない時間でしたね。
あ、そうですか。なんかそういう触れ合いをしていく中でそんなにうまくいくことばっかりでもないでしょ。
はい、の3年前にすごく心残りだった子がいまして、その子は小学5年生の女の子だったんです。ですごく私に懐いてくれていて、一人で一対一で一緒にいたいっていう風なこう態度を見せてくる子で、一緒に2階に行って本を読もうだとか、とりあえず一緒にいてほしいっていう風に3年前1週間いたんですけど、ずっと私にくっついていてくれた子がいたんですね。ただその子と帰る前になって、いつ帰るのと聞かれて、明日ぐらいにはもう帰るよって言ってしまったら、その子が、あ、じゃあもう会えないねっていう風に言ってきたんです。
はい、はい、
でそうだねっていう風に、もしかしたらまた来るかもしれないけど、しばらくは少なくとも会えないかもしれないねって言うと、そこからその子の態度がすごく釣れなくなってしまって、
うわ、それはもう寂しかったんでしょうね、はい、きっとね。
でこちらがその子の方に駆け寄ってもこっちに来ないでとか、
は
い、どうせもう忘れちゃうんでしょっていう風に言われてしまって、結局きちんとバイバイも言えないまま別れてしまったんです。
それは少しちょっとこう胸が痛い、はい、
ずっと心残りで、その日の夜夢ハウスで帰って、その子のことが心残りですごくちょっと涙が出てしまったりして。
ああ、そうだったんですね。その後はどうなったんですか。
でその後、何も連絡も取ってなかったですし、どうしてるのかは知らなかったんですけど、たまたま会うことができて、今はほとんど夢ハウスには来てないらしいんですけど、私が来た時にたまたま来てくれていて、
偶然、
はい、で少しずつこう喋っていて、私のこと覚えてるって言ったら、うーんって最初言われて、私が3年前来て離れる時すごく寂しがってくれていたよっていう風に言うと、あ、思い出したって、一緒にポップコーンの張り紙作ったよねって言ってくれて、でそこからはこ
う
好きな人の話だとか、最近ハマっていることだとか、たわいもない話をすることができたんです。
2年半前に、はい、言ってたことがちゃんと今回つながったということですよね。
はい、そうですね。
そこはまた嬉しい出来事に変わりましたね、はい、それはね、辛いところから。そうか。さあ、そして中安さんなんですけれども、はい、中安さんはどのような活動、経験をされたんでしょう、今回。
はい、今回は風の電話っていうところに行ってきました。う
ん、風の電話、はい、説明していただいていいですか。
はい、普通の一軒家のお庭にあるんですけど、坂の上を登っていって、すごい夏らしい生き生きした草木が茂っていて、すごい花も咲き誇っている素敵なイングリッシュガーデンみたいなお庭があって、その小道を進んだところに真っ白な電話ボックスがあるんですよ。それが風の電話っていうところなんで。
電話ボックスがあって、はい、中に電話があるんですか。
はいはい、でその中の電話っていうのが黒いダイヤル式の電話で、それが実は線がつながっていなくて、でそこで亡くなった方と話したいっていう時に、その線がつながっていない電話に話しかけて、今どうしてるっていう風に話しかけたりして思いを届けるっていう電話なんですよ。
それが風の電話。はい、もう今となっては話をすることができなくなった、はい、その天国にいるそのご家族とか友人とか、そういった方に話をしたい人が その風の電話に来るわけですね、はい、どのぐらいの頻度で来られてるんですか。結構皆さん次々に、
うん、そうですね、何回も来られてる方もやっぱりいて、うん、最初はもう風の電話に近づくのもちょっと気が引けて、うん、もう涙が出てしまってっていう方もやっぱりいたみたいで、何回も行ったけどやっぱりボックスの中に入れなくて電話ができないっていう方もいたんですけど、やっぱり何回も来ているうちにちょっとずつ話せるようになって、思いを伝えることができるようになって、うん、
やっぱり皆さん思いをどこかに伝えたいという気持ちがあって、うん、はい、それがたまたまそのつながるという象徴としてのその電話やね、はい、そうですね、線はつながってないんだけれど、はい、で中になんかあのノートがあるってお聞きしたんですけど、
はい、そのノートは来た方が自由に書いていいノートなんですけど、うん、やっぱり最初の方を見てみると、なんで死んでしまったっていう言葉が結構あったりとか、やっぱりマイナスでもうそっちに行きたいよっていう声も結構多かったんですけれど、最近のを見てみたら、なんかまた来るねとか頑張ってるよっていう、なんか明るい言葉が多くなってきていて、やっぱり心境の変化っていうのがそこで読み取れることができたんで、ね、遺族の方も変わってきてるんだなってすごくそれを見て感じました。
最初によく使われている言葉と、そして最近使われだした言葉っていうのは、
はい、
今ね中吉さんおっしゃったその心境の変化とともに、それは時間の経過を表しているように思いますね、はい、だけどその風の電話ってよく作られましたね。それはもともとは、
もともとはこれは本で読んだんですけれど、はい、作られた方がガーデンのオブジェクトとして作りたくて、もともと置いたものなんですけれど、うん、その後その作られた方のいとこのお兄さんが亡くなられて、うん、やっぱり思いを伝えたいっていう気持ちになって、あのオブジェクトだったんですけれど、その後で思いを伝える電話っていうことになって、で
それでその後、はい、まあいう震災が起こって、はい、その方たちに受け入れられていくようになったということなんですね、はい、そうですね、そうですか。最後にね、このボランティア活動を通じてどんなことを感じたかっていうのを一人ずつお聞きしたいんですが、田塚さんから。はい、
はい、自分にとってはですね、まず岩手県大槌町っていう町がボランティアに行くまでは縁もゆかりもない場所で、でも行ってからはそこにいる子どもたちだったり人をイメージできるようになったっていうことがまず大きいです。ただこれからもこうずっと思い出していく場所なんだろうなっていうふうに思います。でもう一つは、私は普段は日常生活自分のことでいっぱいいっぱいなので、大槌町の子だったり他のボランティア活動で出会った人たちを常に思い浮かべることっていうのはできないんですね。でも今回3年ぶりにやっと大槌町に行けて、あ、細く長くつながっていれたらそれでいいのかなっていうふうにも思うようになりました。
でもそれをつながってるということが、はい、とても大事なことなのかもしれない。
そうですね、
それが太くであろうが細くであろうがそのつながってるということがね、
何かあの瞬間にこうふと思い出す存在でもありますし、子どもたちにとってもそうだったらいいなっていうふうに思います。
中谷さんは。
はい、最初にも言ったんですが、やっぱり6年も経ったっていう気持ちで言ったんですけれど、6年しか経ってないっていう遺族の方の思いがやっぱりなんか言ったらちょっと分かったような気がして、いつまで経っても忘れることはできないし、すぐ最近会ったことのように感じるし、でもその中でも遺族の方の思いっていうのはどんどんどんどん前向きになっていって、やっぱり生きる力っていうのがどんどんみなぎっているなっていうのは感じたんですけれど、その町の復興っていう部分ではやっぱりまだ何も出来上がってなくって、盛り土っていうのもやっと終わったところだと思うんですけれど、盛り土したところでやっぱりもう一度津波が来たら何も変わってないから、盛り土もそんなに高くないし、やっぱり堤防もそんなに高くないし、復興っていう面で次につなげる復興っていうのがなかなかできないっていうのが現地の方も言われてたので、やっぱりその部分ではもっともっとそのちゃんと思い出して忘れないように教訓としてもっと対策していかないとまた同じことが起きるんじゃないかなってすごく感じたので、やっぱり今前向きになっている方々がその気持ちに応えられるようにボランティアも含めてもっと周りの方みんなで復興を目指していけたらいいかなってすごく思いました。
はい、 どうもありがとうございました。やっぱり行かないとわからないお話っていうことを、まあ、聞けて私も良かったなと思います。今日は本当にありがとうございました。向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は文学部心理社会福祉学科4年生田鹿春奈さん、そして文学部英語文化学科1年生中安ひとみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日の大槌町でのボランティア活動のお話を聞いていて、この時間の流れっていうのを感じたんですよね。大切な人を亡くされた方にとってはもうまだまだ悲しみは癒えないと思うんですけれど、それでもそんな中でも少しずつではあってもこう前へ進もうとする、そういう気持ちをこう後押ししてくれるのもやっぱり時間なのかなっていうふうに感じましたね。このボランティア活動もまた長い時間をかけてこうできることを自分たちがやっていくっていうのが大切なのかもしれないですね。さて来週は親子3世代さらに姉妹揃って婿女出身という卒業生です。青木真奈さん、青木理沙さんをスタジオにお迎えする予定となっています。向こう側女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう側女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。